2022年5月10日火曜日、時刻は午前8時6分になったところです。大阪はまずまず晴れてますね、今のところ。昨日は曇りの週明け、午後から雨が降って大阪市内で気温が上がらなかったですね。17度ぐらいまでで、夜はちょっとね、肌寒くて、さすがにちょっと温かいものを食べようかと言って小鍋をして食べましたけれども、で今朝も気温は低いですね。ただ予報では25度ぐらいまで上がるということなので、こういう時に困りますね、服装がね。日中なんかちょっと汗ばむのも嫌やしなと思って、朝のうちはまだちょっと寒いですけれども軽い服装で出て、ちょっと外出たら風があんまり冷たいもんだから、ちょっとこれやばいかなと思いつつ、いいかと思ってきましたけど、午後からね、今日、今晴れてるんですけど、午後からまたお天気悪くなるということですね。先週の晴天続きがありますから、それもよしという気持ちですね。もう個人的にはあれだけこう天の恵みをいただいたんだから、これからもう間もなく梅雨も入りますけれども、あれがあったから、梅雨もなんとか乗り切らせていただきますという気持ちになりましたけどね。それでもね、でもね、やっぱりね、先週のその晴天はいいんですけど、乾燥がね、ですからもう乾燥がもうちょっとまた肌に応えるというか、ですから個人的にはちょっと雨もウェルカムなんですけどね、いつも言ってるように。そんなこんな日々が続いておりますが、でね、ちょっと空いた時間に皆さんいろいろされてると思いますけど、テレビもあんまり大したものやってないし、で時々お話してるように、ちょっと時間空いて何かこうながらみたいな時に、ここのところは2年前から兄弟の OCW をこう見たりしてて、で昨日おとといからちょっと見始めたのは、今度は有機化学の先生のまた講義なんですけど、別なものの化学系のだ、この化学の世界の不正の問題を取り上げた講義でしてね、これが結構、ちょうどね、ですから講義が2014年か12年間、スタップ細胞 の、 問題があったその直近であった時の講義なんですね。で、そのお話をいろいろとされてて、でその先生曰く、自分も科学者としてこの不正の問題はね、捏造とかもうデータをちゃんと取らないとか、いろんな問題があって、で、それを取り上げて毎年、いろんな角度から講義をしてるんだけれども、そのためにも日々、新聞なんかを読んだりとか情報収集して、ただもうその先生言われてたのは、そのコンテンツを集めるのに全く苦労しないってこう言われるんですよ。それほどもう年々というか絶えないっていうことなんですね、その不正、科学の世界の不正がむしろ増えてきてるというふうなことを言われてて、確かにね、一般人がニュースで知るだけでもすごいですし、で、あんまり公になってないようなことも科学の世界ではいろいろね、あるようで、先生もお話しされてましたけれども、ですからもうコンテンツはもうなんかそれこそ本当じっとしても集まってくるっていう、これがまた問題だとかって言われてて、でね、やっぱりね、思ったのはね、テレビなんかでも、科学者の目から見たテレビのいろんな、健康の情報番組ありますよね、いい加減だなというふうなことはやっぱあるようですね。なんか一般人はテレビ見てたら、ああそうなんかってすぐ 信じてしまうけれども、でその時にねやっぱり時々、まあ、教団の外講義を聞いてたら、まあ、専門の先生教授陣はあの講義の中で時々言われるんですよね。一般の人はとか、一般の人はあんまり知ってないようでとかって言って、でその内容がえあそうだったのか、それはそうじゃないのかと、こちらこそ本当に一般人としてあの思うんですよね。ですから科学者のその世界の人間から見たら、そんな分かりきったことじゃないかっていうことが、一般人はやっぱりいかに分かってないかということと、でちょっとこうね、あの権威といいますか、まあ、あの昨日聞いてたその先生も、まあ、大体、まあ、衛生科学者っていうか、まあ、自分たちからしたらですよ、でも、まあ、一応専門家であることは間違いないんですよね、テレビに出てる人は。でもその同じ世界からすると衛生科学者っていうふうに言われてましたね。大体そういう人たちは医学博士やとか、で綺麗な白いあの白衣を着て出てて、いかにもなんかこう権威を象徴するようなそういうものを持ってきて番組の中で、で一般の人たちがなんかもう真に受けてしまうというふうな構図になってるとかってこう言われててね、まあ、その時に、まあ、いくつかこう事例を挙げられて、あそうだったんかと言って、本当に一般人としてはちょっとこうあっとこうあの再認識させられることが多々あったんですけど、でも考えてみれば、いやあの個人的にもですね、まあ このコンサルティングの世界とか、まあ、少なからず足を突っ込んでて、あのやっぱり自分の知ってる世界のことがメディアに上がってくると来た時によくわかるんですよね、やっぱり、まあ、その科学の先生もそうですけど、自分の世界のことがメディアに上がってきた時にどういかに、まあ、なんていうかな、ちょっとこう、まあ、誤解を招くようなっていうか、認識をちょっとぶらせるようなというか、いうふうな報道になってるかっていうのがわかるんですけど、まあ、私自身も、まああのね、こう知っている世界の、まあ、割と身近な人が何かでこう取り上げられて、時々こう全国区になるようなケースもありますよね。でも身近に知ってるものとしてはっていう感じがあのするんですよね。ですから、まあ、自分の知ってる世界のことがメディアに取り上げられた時に、メディアの力量、まあ、メディアのレベルっていうか程度っていうか、あこんなもんかということがよくわかる。ですから、まあその科学の他の世界もおそらくそうなんだろうなと、まあすごく時々急に脚光をね浴びたりする時はありますよね。まあそれが入り口であって、本当にその埋もれた才能がというケースもありますし、ただなんかあの一時的にっていうこともありますし、ですからまあまあ自分の世界のことが割とメディアで取り上げられた時に、いつですかね、いつ頃やったかな、あの、まあ、ソーシャルビジネスとかあの社会貢献事業のことが割と新聞に出だした時に、え今頃ってこうちょっと思ったんですよね。まあ、それほどこうギャップがある現実と、でまあ、その中でなんか取り上げられた人なんかとこうちょっと違うんじゃないかという、まあメディアってそんなもんかなとこうちょっと思いましたね。まあ、あの今回 その科学者 その先生の話聞きながら、ですからまあメディアに上がってくる、まあ、フェイクニュースとか、まあ、巧妙になってきてますので、もうフェイクまで言うといかなくても、なんかミスリードするような情報 あの出し方というところは少なくありませんので、常になんかちょっと引いてみないといけませんよね。まあ、それは割といつも、まあ、個人的にはちょっと引いてみてますね。まあ、そういった時にちょっと思い出すんですけど、あのもうね亡くなられてもう3年になる、なりますかね、あの京都 FM の佐藤弘樹さんが自分の知人でテレビとかもう何も一切そういうものを見ない人がいてて、でも彼と話した時にこう時代の 流れっていうか、驚くほどよく読んでると。ですからまあ意識してその新聞とか見なくても、社会生活の中いろんなこう動きとか、あとまあ本読んだりとかそのしながら、やっぱりこう捉えられるもんだと思ったと、その佐藤さんがね、友人と喋って言ったって、うん、それは確かにあるだろうなと。ですから、まあ、自分自身の知の働きに磨きをかけるっていうかな、あとやっぱりこうやっぱ観察っていうことになるんですかね、やっぱり。まあいつも言ってるますけど、そういうことに、まあ私の観察の程度というのは、まあ、知れてますけど、でも本当に、まあ、いろんな本当にこう何かことを成した人はみんなやっぱ同じことを言ってますもんね、観察だっていうふうにね。ですから、まあ、一つメディアの情報も、まあ、一つの、まあ、情報として捉えて、それを鵜呑みにするんではなくって、他のさまざまな自分自身の見聞きしたことを、その他のことを自分の頭の中でこう展開させて、こう自分の考えとして捉えていく。でそれを時に人と話してみて、またこう整合性というか、さてそれがその自分の思考のレベルがどうなんだろうかっていうふうなことを考えてみる、あるいはまた本を読んでそれをまたチェックしてみるっていうふうなことなんでしょうね。まあいずれにしろメディアのその時々のね、まあ、記者の人が、まあ、知ってる記者の人が言ってましたからね、まあ、まあ自分たち何も知りませんって言って言ってだからまあ教えてもらってというふうなことを言ってましたけど、まあ、とりあえず、まあ、いろんなメディア、まあ、特に今の情報社会の中では、まあ、ちょっと引いてみながら、やっぱり自分で考えるだけの何かは、やっぱ地位のね、なんかこう自分の血の磨きが大事なんやろうなとはちょっと改めて思いますね。でも本当に兄弟の講義はなかなか面白い、まだ続きますから、まあ、主張していこうかなと思いましたけど、まあそんなこんなお話をしてたら時刻が8時18分になったところです。今日は以上です。